ペトロの弱さを見越したイエスの指示とペトロの強がり。マタイ26章31から35、マルコ14章27から31、ヨハネ13章36から38、31から34。シモン、シモン、サタンは許しを得てあなたたちを小麦のようにふるいにかける。私はあなたのために歩みを起こすあなたの信頼がなくならないように祈った。だからあなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさい。ペトロは、主よ、私は投獄されようと死刑になろうと一緒に行く腹はくくってます、と言った。するとイエスは言った。ペトロ、言っておくが、あなたは今日鶏が時を告げるまでに三度私を知らないと言うだろう。無法者の一人らしく身辺を整える。ルカ独自の視座35から38。イエスは派遣される者たちに言った。私があなたたちを財布も物入れ袋もサンダルも持たせずに使わした時、何か不都合があっただろうか。彼らは、いいえ、何も、と言った。イエスは言った。今は持てる者は財布を取り、物入れ袋も担いでいけばいい。持たない者は自分の上着を売って担当を買えばいい。その人は無法者の一人に数えられた。イザヤ書53章12と聖書に書いてあるからだ。書かれていることはこの身に実現しなければならない。私に関わることは徹底してそうなるものだからである。彼らが、主よ、ここに担当が2本ありますと言うと、イエスは十分だと言った。イエスの受難と死の宣告。試みにはまらないように祈れ。マタイ26章36から46、マルコ14章32から42、39から46。イエスはいつものようにオリーブ山に出かけていったが、弟子たちもイエスについていった。いつもの場所に着くと、イエスは弟子たちに、試みにはまらないように祈っていなさいと言った。そして自分は弟子たちから石を投げて届くくらい離れ、ひざまずいてこう祈った。父よ、もしよろしかったらこの杯を私から取り除けてください。けれども私の思いではなく、あなたの思いのままにしてください。その時、天から御使いが現れて、イエスを力づけた。イエスは苦しみながら、一層心を込めて祈った。汗が血の雫のようになって、地面に流れ落ちていた。イエスは祈りを終えて立ち上がり、弟子たちのところへ来てみると、彼らは悲しみの果てに寝てしまっていた。イエスは弟子たちに言った。なぜ眠っているのか。起きて祈りなさい。そうすれば試みにはまることはないのだ。ユダの接吻でイエスは逮捕され連行される。マタイ26章47から56、マルコ14章43から52、ヨハネ18章3から11、47から 54a。まだイエスが話しているそこへ民衆が現れた。十二弟子の一人でユダと呼ばれていた者が先導していた。彼はイエスに近づいて接吻しようとした。するとイエスは、ユダ、あなたは接吻で人の子を売り渡すのか、と言った。イエスの周りにいた弟子たちは成り行きを察知して、主よ、担当でぶった切ってやりますか、と言い、弟子の一人が大祭司のしもべに切りつけ、その右の耳を切り落とした。それに対してイエスは、そこまでで放っておきなさい、と言い、その耳に触ってその人を癒した。そして近づいてきた大祭司、神殿守衛長、長老たちに向かって言った。まるで強盗に立ち向かうように刃物や棒切れを持ってやってきたのか。私が毎日神殿であなた方と一緒にいたときは、あなた方は私に手出しができなかった。今はあなた方のとき、闇の権威はあなた方の手にあるのだ。 そこで彼らはイエスを捕らえて引いていき、大祭司の家に連れ込んだ。死の弾圧の恐怖からイエスの仲間であると言えなかったペトロの痛恨。マタイ26章69から75、マルコ14章66から72、ヨハネ18章25から27、 54b から62。ペトロは遠くからついていった。家の中庭の真ん中では人々がかがり火を焚いており、ペトロはその人たちに混じって一緒に座っていた。一人の召使いの女性が明かりの前に座っているペトロに気づいてじっと見つめ、この人もあの人と一緒にいましたと言った。するとペトロはそれを打ち消して、いや、私はあの人を知らないと言った。少し経って他の人がペトロを見て、お前もあいつらの仲間だと言った。ペトロは、いや、私はそうじゃないと言った。また1時間ほどしてから別の人が、確かにこの男はあの人の仲間だ、ガリラヤ人だと断言した。ペトロは、あなたの言っていることがわからないと言った。するとたちまちペトロがまだ話しているうちに鶏が時を告げた。主は振り返ってペトロを見つめた。ペトロは主が今日鶏が時を告げる前にお前は三度私とは関わりないというと言った言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。なぶり者にされるイエス。63から65。イエスの見張りの者たちはイエスをからかって身ぐるみを剥ぎ、目隠しをして、お前に悪さをしてるのは誰か予言してみろと尋ねたりしていた。また他にもさまざまな悪態を浴びせていた。処刑の理由を宗教上の冒涜とした宗教的指導者たち。マタイ26章57から68、27章1から2、マルコ14章53から65、ヨハネ18章12から24、66から23章1。朝になって民の長老、大祭司、律法学者たちが集まり、イエスをユダヤ人州議会に引き出して、お前がキリストなら我々に言いなさいと言った。イエスは、私がそうだと言ってもあなた方は信頼を持って歩みを起こしはしないだろう。また私が頼んでもあなた方は応じはしないだろう。しかし今から人の子は神の力ある右の座につくと言った。するとみんなが、それならお前は神の子なのだなと言うと、イエスは、私がそうだ、神の名とあなた方が言っているのだ。そこで彼らは言った。これ以上どんな証言がいるだろうか。我々自身本人の口から聞いたのだ。そこで全員が立ち上がり、イエスをピラトのもとに引いていった。政治的先導者としてピラトに引き渡される。マタイ27章1から3、27章11から14、マルコ15章1から5、ヨハネ18章28から38、2から7。みんなはこう訴え始めた。我々はこの男がこの国の民を惑わして皇帝に税金を納めるのをやめさせ、己こそキリスト、油を注がれた者、王であると言っていることを突き止めました。そこでピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのだなと尋ねると、イエスは、あなたがそう言っているのだと答えた。ピラトは大祭司と民衆に、私はこの人物に何の告訴理由も見出せないと言った。すると彼らは、この男はガリラヤから始まってこの地に至るまでユダヤ全土で説法して民を扇動しているのだと言い募った。これを聞いてピラトは、この人はガリラヤ人かと尋ね、ヘロデの支配下にある人物だと知ると、イエスをヘロデのもとに送った。ちょうどその頃ヘロデもエルサレムに来ていたのである。イエスに無視されたヘロデの腹いせ。8から12。ヘロデはイエスを見てひどく喜んだ。ヘロデは イエスのことを聞いていて、だいぶ前から会ってみたいと思っており、イエスが行う奇跡を何か見てみたいと期待していたのである。ヘロデはあれこれとイエスに問いただしたが、イエスは何も答えようとしなかった。大祭司や律法学者たちはそばに立ってイエスをしつこく訴えた。そこでヘロデは自分の兵隊たちと一緒になってイエスを侮り、ふざけてケバケバしい衣装をつけさせてピラトに送り返した。ヘロデとピラトはこの日友好関係を結んだ。それまでは互いに敵視していたのである。ピラトの責任放棄によってイエスは死刑の宣告を受ける。マタイ27章15から26、マルコ15章6から15、ヨハネ18章38から19章16、13から25。ピラトは大祭司と民の指導者、そして民を呼び集めてこう言った。あなたたちはこの人を民を惑わす者として私のところに連れてきた。私はあなたたちの前で取り調べたが、この人にあなたたちが訴えるような犯罪を見出さなかった。ヘロデも同じで、この人を我々のもとに送り返してきた。この人には死刑に値するような行為は何もない。したがって懲らしめを与えて釈放する。すると彼らは一斉に叫んで、そいつを殺せ、バラバを釈放しろ、と言った。バラバはエルサレムで起こった暴動と殺人の容疑で投獄されていた男だった。ピラトは再び彼らに呼びかけてイエスを釈放しようとした。すると彼らは声を張り上げ、十字架につけろ、そいつを十字架につけろ、と言った。ピラトは三度目に、この人がどんな悪事を働いたか、死刑に値する犯罪はこの人には見つからなかった。したがって懲らしめを与えて釈放すると言った。しかし彼らは大声で、あくまでもイエスを十字架につけろと要求し、その声はますます強くなった。それでピラトは彼らの要求を入れた判決を下した。そして彼らが望んだ暴動と殺人の角で投獄されていた男を釈放し、彼らが要求するままにイエスを刑理に引き渡した。十字架の死と埋葬。処刑場に向かうイエス。キレネ人シモンと嘆く婦人たち。26から32。イエスを引いていくとき、兵士たちは里から出てきた一人のキレネ人シモンを捕まえて十字架を背負わせ、イエスの後から運ばせた。民と胸を打ちつつ嘆き悲しむ婦人たちとの大きな群れがイエスについて行った。イエスは振り返って婦人たちに言った。エルサレムの娘たち、私のために泣いてはならない。自分たちと自分の子供たちのために泣きなさい。みんなが不妊の女性、子を産んだことのない、腹と吸わせたことのない乳房は神から力を得ているという時が来るのだ。その時になって人々は、山に向かって我々の上に覆いかぶさってくれと、丘に向かって我々を隠してくれという、ホセア書10章8。生木であっても人々はこういう仕打ちをするのだから、これが枯れ木だったらどういうことになるだろうか。他にも二人の犯罪者がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。十字架のイエスの前に立場の違いが鮮明にされる。マタイ27章32から44、マルコ15章21から32、33から43。頭蓋骨と呼ばれる場所に来ると、そこで兵士たちはイエスを十字架につけ、犯罪者2人も1人を右に1人を左に十字架につけた。イエスは、父よ、この人たちを許してください、何をしているか分かっていないのです、と言った。経理たちはイエスの服を分けようとくじを引いた。民は立ち尽くしてじっと見ていた。また民の指導者たちはあざけりながら、 こいつは他人を救ったんだ。自分で自分を救えばいい。もし神のキリスト選ばれたものならばだ、と言った。兵士たちもイエスの前に来てからかい、水ぶどう酒を突きつけて、お前がユダヤ人の王なら自分を救え、と言った。イエスの頭上には札がつけてあり、これはユダヤ人の王と書かれていた。十字架に吊るされた犯罪者の一人はイエスを罵って、お前はキリストではないのか、自分とわしらを救え、と言った。するともう一人の方は、これをたしなめて、お前は神を恐れないのか、お前は私と同じ裁きを受けているのだ。わしらはこれで当然だ。やったことの報いを受けているのだ。だけどこの人は外れたことは何もやってない。そして言った。イエスよ、あなたが自分の国に行くときには、私を思い起こしてください。そこでイエスはその男に言った。はっきり言っておく。あなたは今日私と一緒に楽園にいる。イエス、十字架の上で息を引き取る。百人隊長の信仰告白。マタイ27章45から56。マルコ15章33から41。ヨハネ19章28から3644から49。すでに昼の12時ごろになっていたが、地上すべてが暗闇となり3時まで続いた。太陽は力を失っていた。その時神殿の垂れ幕が真ん中から裂けた。イエスは大声を上げ、父よ、私の霊をあなたの手に委ねますと叫んだ。こう言ってイエスは息を引き取った。百人隊長はこの出来事を目の当たりにして、本当にこの人は解放を志す人だったのだと言った。ことの成り行きを見に集まってきていた民衆は皆怒ったことをしっかり見て、胸を打ちながら帰っていった。イエスを知っている人たちは皆遠くに立って見ていた。その中にはガリラヤから一緒にイエスについてきた婦人たちもいた。イエスの埋葬、ある州議会議員の引く身からの見直し。マタイ27章57から61、マルコ15章42から47、ヨハネ19章38から42、50から56。さてここにヨセフという名の人がいた。この人は州議会議員で解放を志す優れた人だった。彼は議員たちのこの度の決議とその執行に賛同していなかった。彼はユダヤ人の町、アリマタヤの出身で神の国を受け入れる人だった。ヨセフはピラトのもとにやってきてイエスの体を求めた。そして体を十字架から下ろし、天布でくるんで、まだ誰も埋葬されたことのない岩に掘った墓に納めた。その日は養育日で安息日が始まろうとしていた。ガリラヤから一緒にイエスについてきた婦人たちはヨセフについて行き、墓とイエスの体を納めた状態を見届けた。そして家に帰り、香料と香油を用意した。安息日は掟に従って何もせずに過ごした。イエスの復活と昇天。空っぽの墓、イエスの復活。マタイ28章1から10、マルコ16章1から8、ヨハネ20章1から10、24章1から12。週の第一日、日曜の明け方早く、婦人たちは用意しておいた香料を持って墓にやってきた。見ると墓の石戸が転がされていた。婦人たちは中に入ってみたが、主イエスの体は見当たらなかった。婦人たちがそのことで途方に暮れていると、輝く衣の二人の人が前に立った。婦人たちは恐れに捕らえられ、地にひれ伏した。二人の人は婦人たちに言った。なぜ死者の中に生きている方を探すのか。主はここにはおられない。復活したのだ。主がまだガリラヤにいたとき、あなたたちに言ったことを思い出しなさい。 人の子は道を踏み外した人々の手に引き渡され、十字架につけられて三日目に復活すると言われたはずだ。婦人たちはイエスの言ったことを思い出した。婦人たちは墓から帰ると11弟子と他のみんなにこのことを皆告げた。婦人たちとはマグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリアのほか一緒にいた婦人たちであった。彼女たちは派遣される者たちにこのことを話したが、彼らにはその話がたわいもないことのように思えて、婦人たちを信用しようとしなかった。それでもペトロは立ち上がると墓まで走っていった。かがんで中を覗くと天布だけしかなかった。それでペトロは我に返り、起こったことに深い感銘を受けた。復活の確認、二人の弟子と見知らぬ旅人、13-35。その同じ日に二人の弟子がエルサレムから10キロほど離れたエマオという村に向かっていた。二人はこの度起こったことの一つ一つについて話し合っていた。二人が話し合い確かめ合っている時のこと、イエス自身が近づいてきて道連れになった。しかし二人の目は遮られていて、イエスだと気づかなかった。イエスは二人に、あなたたちが歩きながらしているその話は何のことかと言った。二人は沈んだ顔つきで立ち止まった。その一人のクリオパという弟子が言った。エルサレムに滞在していながら、ここ数日に起こったことを知らないのはあなただけじゃないだろうか。イエスがどういうことかと言うと、二人は言った。ナザレのイエスのことだ。この人は神の前に、そして民のみんなの前に、行いにも言葉にも力のある預言者だった。それなのに、大祭司や我々の指導者たちは、イエスを引き渡して死刑の判決を下させ、十字架につけたのだ。私たちは、この人こそやがてイスラエルを解放する方だと期待していたのだ。しかしこの事件が起きて今日でもう3日目だ。ところが仲間のある婦人たちが私たちを驚かせた。婦人たちは朝早く墓に行ったが、イエスの体が見当たらないと言って戻ってきて、御使いが現れてイエスは生きていると言ったというのだ。それで仲間の何人かが墓に行ってみたけれど、婦人たちの言った通りでイエスは見つからなかったというわけだ。するとイエスは、ああ、物分かりが悪く、心の鈍い人たちだ。預言者たちが告げたことを、あなたたちは信頼を持って受け止めようとしていない。キリストはこういう苦しみを受けてこそ、栄光に入るはずではなかったのか、と言い、モーセから始めて、すべての預言者、聖書全体にわたって自分について書かれていることの意味を解き明かした。さて彼らは目指す村に着いたが、イエスはさらに先まで行く様子だった。そこで二人はイエスを強いて引き止め、私たちと一緒に泊まりなさい、そろそろ夕暮れでもう日は傾いているからと言った。それでイエスは二人と一緒に泊まることにして村に入った。イエスは二人と一緒に食卓についていた時、パンを取り賛美を捧げてそれを裂き二人に与えた。するとその時二人の目が開き、その人がイエスであることが分かった。しかしその時には二人の前からイエスの姿は消えていた。二人はあの人がみちみち話し聖書を解き明かしてくれた時、私たちの心は燃えていたではないかと互いに言った。時を移さず二人は立ち上がってエルサレムに戻った。そこには11弟子と仲間たちが集まっていて、本当に主は復活した、シモンに姿を現されたのだと話していた。二人も道で起こったこと、パンを裂いた時にイエスだと分かったことを皆に話した。復活の確認、集まっていた弟子たちと亡霊騒ぎ、36-43。みんながそういうことを話していた時、イエスがその真ん中に立って、あなたたちに平和と言った。 みんなは恐ろしさに怯え、亡霊を見ていると思った。するとイエスは言った。なぜうろたえるのか、どうして心に疑いを差し挟むのか。私の手、私の足を見なさい。私そのものだ。触ってよく見なさい。見ての通り、私には肉も骨もあるが、亡霊にはないはずだ。そう言ってイエスは皆に手と足を見せた。彼らが喜びのあまり、まだ信じられず驚いていると、イエスは、ここに何か食べるものはあるかと言った。彼らが焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスは受け取って皆の前で食べた。イエスの復活は聖書の実現。44から46。イエスは弟子たちに言った。私について、モーセの律法と預言者と詩編に書かれていることはすべて必ず実現するということ。これこそ私があなたたちと一緒にいたとき言っておいたことである。そしてイエスは彼らが聖書を心に感じて共に立てるように判断の視点を明らかに示した。そして弟子たちに、まさに聖書にはこう書いてあるのだ。キリストは苦しみを受け三日目に復活すると。弾圧の中で小さくされて立つ弟子たちの使命と聖霊の約束。マタイ28章16から20、マルコ16章14から18、ヨハネ20章19から23、使徒言行録1章3から8、47から49。それゆえあなたたちはキリストを身に帯びてエルサレムから始めてすべての民に道を踏み外したことへの許しをもたらす低みからの見直しを告げ知らせるのだ。あなたたちはこのことの証人である。さあ、私はあなたたちに父が約束したものを使わす。あなたたちは神からの力を身に帯びるときまでエルサレムの町を動かずにいなさい。イエス、天に上げられる。50から53。イエスは弟子たちをベタニアの近くまで連れ出し、両手を挙げてみんなを祝福した。そして祝福している間に彼らから離れていき、天に引き上げられていった。弟子たちはイエスに向かってひれ伏すと、大きな喜びに満たされてエルサレムに戻り、絶えず神殿を訪れて神を讃えていた。